テイルズチューン。
はい、テイルズテイチューン第14回です。あ、セカンドシーズンね。ゆるく始まったね。一応まあ、
あ、まあ、メンバー紹介、メンバー紹介、
あ、メンバー紹介、
お相手は、
はい、上田美人と
武田と
白夜と
あまりです。
はい、はい、まあセカンドシーズン13回で区切らず、まあ続けて14回でやっております。
やっぱ語呂悪いと思うんだよね。
語呂悪いっていうか、何なの今ポッドキャスト配信もしてるんだけど、はいはい、あれのタイトルとかって後でいじくれるの？
いじくれるけど、まあめんどくさいねみたいな。
ああ、まあ、サイで、
まあ、1回やることに100人ずつもらえたらやるけど。
誰が払うの？誰の責任なの？
さあ、
まあまあいいじゃん。
まあね。
はい、14回目、
ね、そうです、14回目です。はい、まあまあ最近は、
はい、
すっかり桜、
まあ、すっかり桜も季節のお日柄のことを話す。
本日もお日柄もよく、
どうでもよ
く花見されましたかみたいな。
ああ、
なんかあの FM 東京のラジオみたいな気がしたね。
ああ、
まあいいや。で
サークルとしては、まあ特に昨今は何もないといえば何もない。表だってまあイベントもなかったし、まあ、
水面下でくねくねしてるだけだからね。
そうね。
でもなんか地味にヒットポイントが削られてる気がしますね。
まあ疲れてる、みんな疲れてるの。
ああ、まあそれはね、疲れるでしょう。
何この会話。
何がわかんない。
なんかみんな疲れてるんだみたいな。
ああ、ちょっとまあ疲れて言葉少ななので、ちょっとまあ
ラジオとしてそれはどうかと思いながら。
そうね、
はい、
でもこのメンバーが全員テンション高かったら絶対気持ち悪いと思うんだよね。
そうね、嘘だから。なんか理由があるよね。なんか
全員ヘリウムガス吸うしかないからさ。まあいいや。で、じゃあそろそろコーナーに行った方がいいのかな。
そうですね、まずはコーナーでまずいろいろくちゃべりましょう。
はい、イエーイ。
テイルズステイチューン。
はい、制作者オツのコーナーです。
オツ、
そう、なんでちょっとボタボタと始まったかといったら、はい、結構間はちょっと1週間くらい空いてあるのかな。
そうですね、大体あの月の頭にやるはずだったので、ちょっと僕がちょっとあのボタボタがあってちょっと伸びてしまう。でも 僕はなしでやればよかったじゃん。例えば
たまにその来れないメンバーとかいるときなしでやろうかという提案俺はするんだけど、なんか、うん、なんかいいやみたいな感じになって。
でも僕も賛成なんで、いなきゃいない
ん
で、
俺もなんかいないときはなんか残り3人とか残り、うん、まあ2人とかだとちょっときついけど、
また違う話題になりそうでいいと思うんだけどな。うん、
まあちょっとまあ次からなんか久々だから、なんかちょっと調子が狂いつつ。
そうね。で今日のお題は、
はい、お題をいただきました。
おい、
ややこネームまだ若葉ファンさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
若葉って何？
若葉マークの若葉じゃない、なんか初心者みたいな、はいはい、中にそういうことが書いてあるんだけど。
あ、そういうことか。なんか、うん、あのゲームかなんかのキャラだと思ってた。
あ、セングラ的なこと。
あ、そっちの方。
あ、はい、テールズステージじゃない。テールズチューンの皆様こんばんは。
おはようございます。
第13回を聞いていて、
はい、
前回せっかく投稿を取り上げていただいたのに、
はい、
感謝メールをまだ出していないことに気づき慌てて書いてます。
あ、別に、いや、ありがとうござい
ます。気になさらずに、はい、別に読まれたらまあ読んだなくらいで読んでるなこいつらくらいでいいです。はい、さてさて、はい、もしよろしければ今度は、ライバルというテーマで制作者オツのコーナーを話していただけると嬉しいです。例えば他の同人ゲームサークルさんをどのように意識してらっしゃるか、ライバル意識は実際どの程度持っているのか、まあそれぞれ個人の中でも、まあ、個人的なまあライバルとかもあると思うんで、
はい、
まあ、そのお話も聞いてみたいです。よろしくお願いします。ですライバル、まあサークルごとに、まあイベントで出て他のサークルもいっぱいいるか、はい、まあ別に競争してるわけじゃないけど、なんかその予想でなんか面白いもんとか、
はい、
まあいっぱい行列ができてたりするとなんか、
は
い、
あ、
いいですね、
いいですね、いいですね、
楽しそうですねみたいな感じが出るよね。
あ、そうね。
まあでもそういう嫉妬じゃなくて、なんかライバルもうちょっといい意味で。
まあ確かにあの売り上げとか聞くと、あの金属バットフルスイングしたくなるから。
うん、でも最近思うんだけど、その結構その競争とかってないじゃん。別にその売り上げを競ってるわけではないし、例えばその作品の出来について競ってもなんか基準がないから競争にはならんみたいなの、
う
ん、
多分その人 あの感性があって、これのセンスには勝てないなとか、そういう感じのライバルじゃないですか。
そうね、別になんか数字で出るわけじゃないから、実際その競ってるわけじゃないんだけど、なんか個人的とかサークル的にはあるのかな。
あ、でもサークル的に言えばもう売り上げ、
売り上げ、ああ売り上げ言っちゃったよ。 売り上げで負けてたら大変ですみたいな悔しいです
。 あとほら戸田とかそういうショップさんのところのなんか順位とかは多分あるんじゃない？
あ、確かに委託ショップでだけランキングが出るから。
あとはどの辺の場所に置いてあるの扱いみたいな。
扱い、
あ、まあ、床にバラッと散らばってあったらもう
なんか今思い出したように言ってるだけな感じがするんだけど。
あ、
まあ、でも逆になんかそういう風に言って今考えるぐらいその意識してない問題なんじゃないかなっていう感じだと思う。
まあ、俺いつもほら武田さんを殴ることで精一杯だから
さ。あ、武田さんがライバル。
それライバルとはまた違いますよ。
そう、
そう、俺考えてもこういうのって難しいんだと思うんだよね。逆になんかあるとやりやすいんだとか俺思うんだよね。なんか目標点が設定できると俺やりやすいからさ。
あ、
例えばその何とか1位とかあるけどさ、はい、でもやっぱりゲームの出来とかなんか売り上げとかでそんなんで測れないし、
うん、
売り上げはまあ測れるけど出来はなんかその比べようがないじゃん、なんか。
ああ、なるほど、
うん、じゃあ売り上げで測ろうよ。
ああ、そうする。まあ売り上げで測る前にちょっとまあ一応個人としてライバル意識みたいなのも書いてあるから、なんかその、
はい、
前にまあ似たような質問あったような気がするけど、同ジャンルでなんかライバルにしてる人がいるなり、なんかさ、このサークルのここはすごいなとか、まあ人でもなんかサークルでもいいし、なんか個人的にある？
僕に振ってる。
じゃあ全員に振るけど。
じゃあまず白夜から。
僕でもあんまりなんか被らないんだよね。やっぱ僕、まあ僕つか多分武田さんがっていうような感じなと思うんだけど、うん、
はい、
武田さんが上げてくるなんかプロットとかシナリオに合わせるとなんかライバルがいないっていうか、似たようなことをしてるところがあんまり、まあ、あるにはあると思うんだけど、
うん、
ちょっとなかなか、まあ、パ
ッと見は
なかなかない。逆にあったら教えてほしいかも。
あ、そう
ね、あ、そうね、
あ、まあ確かに似たジャンルのゲームとか作ってると比べやすいみたいなのがある、
うん、なんかだからうまい具合にこう入れてるとか、その作品のこのシーンすごいいいシーンになんかうまく音楽を絡めてるとかっていうのがあったら、はい、多分なんかああすごいなと思うと思うんだけど、はい、どっちかといえばなんかアニメとかそっち見ちゃうからね。
あ、でもそれはそれでもいいんじゃない？なんかアニメのこういうなんか音の出し方とか。
あ、でも最近思ったのはあのなんかなんだっけ？
ん？
前に言ってたなんとかグリード？グリードじゃないや。
アサシンクリード。
え？
何グリード？
あのアニメの
作品。
そういうの
があるんですね。なんかアニメのやつで、うんうん、そう、あのすごいかっこいい。回想シーンなんだけど、
うん、
なんか今から戦いに行きますよの前段階でこう、
うん、
いろいろパソコンでハッキングしてみたりとか、うん、なんか武器をこう調達したりとかっていうシーンのところの音楽がなんかめちゃくちゃかっこよかったの、
は
い、
あ、そういう盛り上げ方が上手い、
盛り上げ方がめちゃくちゃ上手いって思って、
あ、それ見てチキショーやられた、
あ、でも思ったから、
あ、
そういうのあります。
あんまりさんはありますか？
いや、僕はだから参加した時に一番最初の方で多分二名さんに聞いてるんですよ、
うん、
なんかここら辺とかちょうど同じぐらいのランクでいるとこってあるんですか？いやーないねっていうのを僕は結構聞いてて、でまたそれと同時に今ビエガさんが言ってたようなジャンル的にも他と被らないから割と我が道を行ってる気がする。
あまりさん自体はどうなの？
僕ライバル同人ゲームをそんなに知らない。
いや、いや、そういうことじゃない。
もっと抽象的にライバル。
あ、技量ね。その矢川さんが音楽の話でしたから、まあ、あまりさんは絵とか塗りとかでなんか。
絵とか塗りとか。いや、僕の場合ライバルっていうと同じレベルの人を比べて競い合うっていう感じじゃないですか。
うん、まあそうとも限らんけどな。
そうですね。うん、だからさっき言った通り。どちらかって言ったら目標にする人の方が全然多い。
ああ、まあそれでもいいんじゃない？
じゃあ例えば、
それこそ目の前にいる人とかね。
ああ、俺とか、
うん、じゃあ上田由美人がライバルってことで、
だからそう拡大解釈されそうだったから最初に言ったわけじゃない。
まあ別に、でも別にそれは悪いことじゃない。
でもいいんじゃない、ライバル視してなんかいつかこいつを見返してやろうっていうことでしょ。
まあでも俺そういうのないやつの方がおかしいけどね。
まああるいは深夜金属バットも部屋に入ってよし、これライバルが消えたんだ
よ。これライバル消えた。
ダイレクトな、ね、
ライバルを
仕事くれとけば落ちね。
うん、でもだからそうですね、ライバルっていうとまた違いますけど、うん、目標とする人はやっぱ多いし、うん、またサークル全体としても目標するんだったらっていう話でね、あの日暮らしとか、
ああ、まあ有名どころ、
うん、有名どころを例に挙げることは多々あるので、
そうかね、
そうですね、そういうライバルっていうよりも目標の方が 探しやすいというか多い気がしますけど、
武田さんはライバルいっぱいいるの、うん、
同人ゲームサークルね、
いないな、寝込みを。
じゃあ普通の作家さん、
普通の作家さんというか、なんか最近なんか、まあ、さなんかその能力伸ばしたい能力の方向性に一つずつライバルというか目標みたいなのがあって、なんかバラバラなんだけど、
じゃあ今一番一押しのライバルは、
え、一押しマクドナルドのハンバーガー。
はぁ、
どういうことどういうこと、
つまりまあなんだろう、みんながパッと食べて、あのそこそこ美味しいっていう、うん、なんかそれをさ極限まで突き詰めてるわけじゃん、マクドナルドって。
だけど
あのギャルゲでよく言われるファミレス感覚ってやつね。
そう、だってマクドナルドって全世界で1ヶ月14億人が食べてるっていう、
まあ、それはまあ武田さんの言うことは分かるけど、まあ、ハンバーガーと似たような、じゃあ人がいるんじゃない
か、まあ、それを作った、まあ、もっと今人でいいならそういう人かな。じゃあなんだろう、まあ、僕の同業とかで言うとさ、ちょっと前にやばいなと思ったのはなんだっけな、シモン・ユウさんっていうエロゲのシナリオライターの方がいらっしゃるんですよ、
うん、
いつか届くあの空にとか、最近だときっと澄み当たる朝色よりもっていうのを今開発中らしいんですけど、はい、あの人の文章にやばいな、なんか自分の上位互換記事だと思っちゃったんですよね。
似た系統なんだな、ね、
そう、はい、似た系統でなんかそのギャグとシリアスをすごいバランスよくって面白くって、だからその自分のパラメーターにプラス10点ずつ全部したような人みたいな、
あ、
これはまずいなと思った初めて。
じゃあ武田さんプレステ2で向こう3みたいな。
ああまあそんな感じ。でもこの方向でいくと、あ、でもこのでもなんかその今の能力でなんかその振っていくと、なんかこの人のレベルに到達して大体この辺になるなっていうのが見えちゃったっていうのが逆に。
あ、
だからそろそろなんか僕もなんかあの例えば Wii に転換するとか、
はいはい、別のルートを目指すみたいな、
PS3 になってから
して。いや、わかんない、そこまで行っちゃったら引き返せなくなる可能性がたまにあるかもしれないから、ちょっとそこは微妙なとこだよね。
まあ追っかけすぎてなんか似たようなものになるみたいな、うん、
でその方向だといっぱいその行ってしまうと電気でギャグで学園でうんぬんとかさ、だからまあいっぱいその競争相手が多いとこだから、そこで入ってなんかあのワンオブゼムになるよりはちょっと別の方向に行った方がいいかもしんねえなと思う昨今。
ああ、
うん、というわけで上田さんは、
はい、僕なんかライバルっていうか、なんかよくロールモデルという例え方をして、なんかあの人みたいになりたいとかそういうのが結構俺はあって、ほんでその目標設定したらなんかそいつの行動なんか割とトレースするのね、なんか、
はい、はいはいはい、
ほんで結構なんか絵描きじゃなくてジャンル違う人の方が多いんだよね、なんか。
ああ、
そうね、それをやってて、ライバルとなんか俺近くにいるイメージがあるんだよ、なんか知り合い同士でなんかその競い合ってるか、
うん、でもありますね。
でも俺らはなんかご存知の通り知り合いがいないじゃん。知り合いがいないし友達もいないから、うん、かなり遠い人とかをまあそのライバルとかロールマネしてなんか勝手に競ってるみたいなのがあるね。
まあ、身近な人だと名前は言えないんだけど、まあ、一人すごい人がいますね、うん、なんかもう僕が生涯かけてこの人の足元に及べば僕は完成したと言えるぐらいにすごい人なんだけど、
ああ、でも近場でそういう人がいるっていうのは幸せだと思うけど、
ね、もうなんかあの喋るたびに落ち込むんですよね。もうあのメッセンジャーあの一言入れるために5分考えるだけなんで、もう常にその人と喋あのメッセンジャーやるときは頭のリソースを全開しないとダメみたいな、
ああ
それぐらいの人なんですよ。
まあ誰か分かっちゃったけど、まあいいけど。
あの今言えないから。
そうね、あ、言っちゃダメなの。
あ、まあまあ
一応ダメなので
、うん、まあなんかそれぐらいに恐ろしい人です
ね。あ、でもそれは羨ましいね。俺はなんか直接そのコミュニケーションを取る機会がなかったから、うんうん、そういうのはないし、
まあ、どこかで話す機会もあるでしょ
う、うん、まあ、ライバルっていうのはさっき言ってみたように目標設定にできるから、なんかそれは毎回作るようにしてるね、なんか、
うん、
いない状態がないみたいな、
はいはい、
いつでもあいつ敵みたいな。最近はなんかポジティブな風にその目標を立てるんだけど、昔はもう単なる嫉妬だったから、ね、あいつばっかりみたいな、それもまあよしみたいな。でもそういうのがなんか割とエネルギーになる。
うん、あいつばっかりとか、なんであいつだけひいきやんとか、割と
俺の方が絶対に才能があるのにみたいな。
まあそういう時は200人立てばみんな死にから大丈夫。
そう、ね、
魔法の言葉唱えると
武田さんの境地になるみたいな。
心が落ち着くみたいな。
でもまあそういうのって意外とモチベーションになりますよね。
うん、
はい、てかそれだけでやっていきますよね。
まあライバルって要するにそのパラメーターを伸ばしたいためのなんかその目標地点って感じだからな。
そうね、だからその時興味があることがあって、なんかそれにその分野でなんか優れてる人をなんか目標にするっていうのがあって、俺はなんかゴロゴロ変わってるんだ、う
ん、あ、僕もなんかその最近昔はなんか一人だったり一つだったりしたけど、最近なんかその伸ばしたいパラメーターごとで1個ずつ採点してますね。例えばさっきのハンバーガーとか、 あとはなんかリア王のピエロとか、
ね、いろいろいるね、なんか。
まあだってその言ってしまうとそのスペシャリストの方
が、まあね、
だって全能力が高い人はジェネラリストなんてなかなかいないわけだから。
でもなんかまあ同人ショップとか行ってなんかまあなんか見たりするじゃん、うん、もうなんかほぼ全てそう思うよね。なんかもう
あでもサークル全体として見たらそれは思う。サークルで、
う
ん、
どういうこと。
なんかその個人的な目標を外してなんか、うん、サークルでその売上ランクとかまあトラとかなんかその、うん
はいはい、
商品として見た時のあれはまた別だね、うん。
そういう場合誰がライバルにな
るとか、例えば僕の場合だとなんか同時音楽とか、はい、なんか視聴できるじゃん、はい、もう聞く瞬間に、はい、あーすげーみたいな、
すげー
みたいな勝ちてーみたいな、
これくださいみたいな感じだよね
あえて敵にしよう送る的な。あー
商品としてまとまったらまた別になるから、個人的な目標じゃなくてそのサークルとして、うんまあ、例えば同人ゲームだと同人ゲームで売れてるところとか、まあまあ、自分でやって面白いなと思ったところはもちろん、まあ、敵視はしてるね。なんか、
うん、あ敵視なんですね。
もう敵視だねまあでも悔しいみたいな、まあ、
でもそれぐらいじゃないと真剣に考えないから、
うん、
緩くなんかまあ、あみんなこの人すごいな程度じゃダメだねみたいな。
だからそのどんなレベルが外れててもそれは思うね。なんか、
うん、
なんか昔なんかロクスポ A 書いてない頃でもなんかすごいプロの人に向かって悔しいみたいな、なんかそういう感じそれ頭おかしいんだけどさ、その頭おかしいところからスタートみたいな、
布団の中でね、うん、何もしないでね、そうそうそう、悔しい悔しい
悔しいでもみたいな、
そうでもビクビクみたいなテンプレですよね
悔しい寝てやる、
うん、意識してる。でもゲームサークル意識してるって言って本当になんか俺ってなんか、まあ、さっき言ったようにスペシャリストをその目標にするから、その、
うん、
同人ゲームは例えばその目標にしろって言った時になんかそのコンシューマーのゲームメーカーとか本当のトップ、なんかそのタイプムーンとか、はい、なんかその日暮らしのとことかをなんか意識したりはするようにはしてるんだよね、うん、わざとその最高ランクのものをなんか敵視するみたいなことは毎回やるね。それはなんか近場になんかその同じようなことをやってる人がいなかったことの反動なんだけど、とりあえず見える範囲で一番高いところをライバルに置くみたいな。だからその俺が目標にしてる絵描きとか聞くと引くと思うからさ、もうええみたいな、無理だよみたいな、なんかそういう感じが大事なんじゃないですかね。
あでもなんか目標としてるところはやたら高いってイメージはあるかも。なんかこの
クソスタッフ、そうね、クソスタッフは無謀すぎるからねえ、お前叶うと思ってんのみたいなそうね、そのバカさ加減はないといけない。なんかそれは、
うん、でもな、どうですかね、それを設定した瞬間絶対叶わないと思ってますか。僕意外とその辺なんか変に楽観的で
叶わないとは思わないけど、なんか自分でも思うもん。なんか自分が目指す、ここまで行きたいっていう目指してる、うん、その人がもうなんか高すぎるっていう。
そうね、
でも僕なんか死ぬ前には間に合うだろうなぐらい結構有効って
ます、ね、あまあ絶望はしないけど、まあやりはするよね、う
ん、まあ絶望はしたことがない目標さなくて、
うん、でもそれを僕はなんか人に言ったらなんかへみたいな、
あまあ多分爆笑だと思うみんなそうだと思う。
もちろんその相手を話したら大爆笑なんだけど、うん、でも別に僕は何とも思わない。
そうね、それがまあ健全だと思うけどね、う
ん、まあそれ言われて、まあ何年後かになんとか、まあ、分かるよみたいなことを言えるとは思う、うん、
そうか、そういうの大事だと思うけど、みんなあると思うけどね、
うん、もうないやつで能力ある人見ていたら見てみたいですからね、
うん、でも身内でさ、そういうその一緒のことやってる人がいて、まあ、身内同士でライバルとか言うのもいいけど、はい、なんかその、まあ、高いところに目標置くとかもなんかやってみてほしいけどね、うん、身内で固まっちゃうとなんかそれがやっぱあるんだよね、うん、隣にいるあいつがライバルだぜみたいなやってやるぜみたいな感じで、うん、なんか置いてかれてるみたいなそれやってる間置いてかれてるみたいな、
うん、ああそうですね、うん、お互い同じスピードで前進できるってなかなかないですか。
ないね。そうね、これはずっとなんか割となんか友達を作らずやってきたあれの悲鳴かもしれません
いやーでもそのこれ失礼な話なんですけど、うん、その言ってしまうとその友達に能力あるとは限らないじゃないですか。
そうそう、それがあるよね、
うん、まあ、その友達ですごい能力あるやつがそばにいるってめちゃくちゃ幸せなことですよ、
うん、なかなかないよね、
うん、なんだろう、ものすごい天然資源というか、
うん、まあ、ライバル意識、サークル単位でいったらサークル単位でいってもなんか高いところに目標を置いてみたいな。別にその同人ゲームって単にゲーム作る集まりだから、別にコンシューマーの人と なんか商業メーカーと比べてもいいと思うし、別にそのなんかさっき言ったように他ジャンルと比べるっていうのはあるんだよね結構、はい、そのあの会社のなんか運営方法とか面白いなとか思って、はい、これはなんかサークルにも使えるなとか、なんかそういう意識の仕方はするね、うん、 だから同ジャンですごい近い人を意識したことは今まで実はあんまないかもしれない。
ああ、なるほど。
島中のコッパサークルの頃からなんかそのライバルにするのはなんか不損にも壁サークルみたいな、あいつらすげえなみたいな、でも今日は売り上げは8分頑張るぞみたいな大丈夫みたいないけんのみたいな。
じゃあ極端な話すると、そのアップルとかそういうことになるの。
ああ、そういうことになる
ね。アップルって
なんかその
スティーブ・ジョブズみたいな、
そうそう、会社を作ったらなんかそのアップルが目標ですとか、なんかクリエイターになったらもう本当にトップクラスの人間はもう手塚さんが目標ですみたいな、そういう感じで、
デザイナーとかでジョナサン・メイブとかそのアップルのバックブック作るデザイナーとか、
うん、まあでもそういうの必要だと思うけどね、うん、
まあ、ちょっと高い目標性みたいな。
そうね、あとライバル設定はやっぱりした方がいいね、うん、それはなんか基準になるから、
ちゃんとあとライバルちゃんと選ぼうねみたいな。
特にものづくりでかなり防御としてるから、やっぱりなんか似た作品性のものとか、まあ武田さんが言ってたように、ね、同じ方向で作ってる人がいたらちょっと注目してやってみるといいんじゃないかなと思います。うん、うん、こんなとこかね。
まとめると
ライバルを身近にいない寂しい人は遠いところに置け、
スト2的に言うと俺より強いやつに会いに行くとか、うん、
会いに行けなかったらネットで眺めろくらいですよね。もう
そんな感じですね。
うん、
ですね、首の骨は折れるぐらい上見ろってことですね。
あ、そうそうそう、
ああそれいいっすね。
いいふですね。
というわけで引き続き、制作者おつえのお便りを募集しております。
はい、お願いします。
イエーイ。
テイルズステイチュ
ー。はい、ふつおたのコーナーです。
イエーイ。
お便りを一通いただいてますので読まさせていただきます。
はい、
ややこネームクロムさんです。
ありがとうございます。
上田さん、武田さん、ベッケさん、アマリさん、はじめまして、クロムと言います。ルーデシアをプレイしてからすっかりテイズチューンさんのファンになってしまいました。現在は通販で購入した収穫の12月の冬と春、新時衝撃カーニバルをプレイ中です。コンビティアでは収穫の12月、夏、秋、そして最新作のデミをこっそりと買いに行きたいと思います。
あ、
すいません、デミとか秋はまだです
6月と5月から6月あたりなんで、
はい、ちょっとまあメール送るのが早かったですね、うん、ラジオも一気から追いかけてやっと追いつくことができました。あ、まあ過去のアーカイブがあるから、
まあ全部聞けますしね。
上田さんがタイトルコールして武田さんがイエーというところが結構
なぜやる気なんね
変な事情だ
な。なぜ
あれは、あのハテナポッドキャストの完全なパクリなんだけど、まあいいか。
あ、そうなんだ、
うん、みんななぜかあのハテナのポッドキャストってイエーっていう。
あ、さて質問です。ふと気になってるんですが、テイルズジョンのロゴマーク、あるよね、誰が考えたんでしょうか。
ジョブスです
嘘言っちゃダメだよ、嘘言っちゃ。
またあのマークの形には何か意味があるのでしょうか。あまり深い意味ではないのかもしれませんが、もしエピソードがあるなら教えてください。
鋭い人ですね。
そうね。そしてお金の話として、あ、親切にもお金の話にロゴマークをデザイナーにして依頼する場合、いくらくらいが変わるのでしょうか。初回のメールから変な質問ですみません。これからも応援していきたいと思っているので、体調には気をつけていい作品を作っていってください。
ありがとうございます。
はい、というわけでロゴマーク、
まあチャインチャインですよね。
そうね、まあお金の話からいくと、うん、具体的には知りません、うん、ロゴマークはまあ僕はデザイナーではないので頼まれたことは1回だけあるんだけど、うん、それはまあそんなになんかグラフィックのついでとかでやったから、そんなロゴマークとしてのお金じゃなかったからね。デザイナーの人にちゃんと頼んだ、多分予想だけど、10万くらいはいくと思うんだけどね。
なんだっけ、なんかものすごいところ、あの何百万って聞いたこと
ある。あ、そうそう、ものすごいデザインだとか言ったら、
あの、だから佐藤柏さん的な。
あ、そう、頼めないからまず。なんかこれはもう幅がちょっとありすぎてちょっとわからないですね。
そうですね。うん、まあ、要するに、じゃあもうちょっと絞って、例えば僕らみたいに同人ゲームのサークルが、例えばロコマークが欲しいとしたとする。上田さんならいくらができますか。
10万。わかんない、そのそのサークルとの関係性がわかんないからさ。
あ、いや、じゃあ全く知らなかった、知らなくて、まあ、とりあえずお金はいいねを払いますみたいな、
うん、いいね、マジでゼロいっぱい
あるんですよ。今の夢下の目の輝きを
いいね、いいね、
まあ、とりあえず、まあ、とりあえず常識的に。
あ、でも5万円くらいでやると思う、俺だったら。別に専門じゃないから、デザインは。
あ、なるほど、うん、で、じゃあもうちょっと話、誰が考えて意味は、
まあ、ロゴマークは俺が考えたんだけど、うん、マークの形には何か意味があるのか、あんまり深い意味はないのかもしれない。あれはどうだったかな、一応なんかその
説明してたじゃん。
あるはあるのよね。そのテイルズチューンっていう、まあ、サークルのその名自体が、そのサークル名もなんか俺が考えてて、うん、まあ、テイルズがお話だから、チューンっていうのがその
曲っていう意味ですね。
曲とかその配信するとか、まあ、チューニングのようにちょっと調整するみたいな意味があって、はい、まあ、ノベル的なものを調整したり配信したりしますよみたいな意味で、まあ、テールチューンというサイクル名をつけて、ロゴマークも一応その、まあ、十字架みたいなマークにその真ん中にその切れ目が入って、そのあれはなんかよくなんか電なんか心電図みたいな電波のピコンみたいな
波形みたいな
波形をイメージして、なんか十字架の中に入れたみたいな。十字架になんで入れたのかあんまり理由はない。
T と T だからじゃない
の？あ、僕もそうです。あ、 T と T も兼ねてる。なんかそのダブル、まあ、いろんな意味が詰まって T と T を重ねて、まあ、小文字の T って十字架の形だから、まあ、そこも引っ掛けてるみたいな。
ああ、なるほどね。
そうね。ほんでそうね、十字架 の、 そのシンボルって一応なんかプラスの意味がいろいろと、まあ、そのプラスの、まあ、形でもあるし、あとまあよくある、まあまあ、十字架のシンボルでもあるし、なんかシンボルマークってあまり使われてないけど、まあ、使ってみると面白いかなで使って、んで、まあ、間にそのさっき言った電波のあれを、
うちはデジタルコンテンツを助かるみたいな。
そうね、それっぽくしてみた感じで、まあ、俺もデザイナーじゃなくてそんなに深くは考えてなくて、なんかそんなのそんなのよくわかんないけど、そんなの
今パッとやっただけで3つか4つが意味が同時に含まれてるから、
ね、
なんか上田さんがあのサイコロ振ってなんとなく決めてとかそういうんじゃなくてよかったんで、
一応まあその基礎は学んでるんだよね。そのプロではないけど、そのデザインのなんかその、そういうのは学んでるから最低限とか込めてあるけど、まあ出来は大したことはないんだけど、まあ別になんか何遍も見てなんか馴染んでくれればいいなくらいなので、いつもその作品の最初とか、まあ、ページとかいろんなものにはつけるようにはしてるけどね。
ああ、そういえばこれ またちょっとそれに付随した質問なんですけど、あれ色が黄緑っていうのはなんかテーマ的なあるんですか？
Xbox
あ
、まあ、Xbox の、 そのデザインの話を聞いてて、その、あの黄緑色みたいなのがなんかその電波とかネットとかのイメージ色としてなんかどっかでなんか規定されたものとかなんかだとっていう話を聞いてて、あ、じゃあそれはいいなって、で目に入る色として、その時その一色でそのイメージカラーを統一するデザインが結構流行ってて、トラの穴とか行くと全部オレンジ色でいろんなものが統一されてて、あえてあからさまなイメージカラーってそういうのって結構印象づくんだよね。なんかそのイメージカラーをなんか設定したいなと思って何がいいかなって探してた時になんかそのエピソードを聞いて、あ、じゃあその色はちょうどいいだと思って、
なんか緑が目に優しいからとかそういうなんか僕は緩い理由だと思
って、まあ、他であんまり使われてない色っていうのもあるんだけどね、
確かに緑のロゴってあんまり聞いたことないです。
メロンブックスさん、
ああそうね、メロンボックスはもうちょっと深い緑だから、まあまあまあまあメロンをイメージしてるんだろうけど、そうね、そういう色が与えるイメージというのがあって、オレンジとかって結構強いんだよね。
ああでも、何をしても赤系が映えるっていうか、とりあえず目を引きます、
一番代表的なのがミクシーですよね、オレンジ
って。ああそうね、なんかその人に与える印象と、まあ、そのサークルでやってることのイメージと重なって、まあ違和感ない色っていったら、まあまあここで合ってるなと思って、色もそう設定して名前も軽く入れて、まあ、一応覚えてもらえるような簡単なロゴマーク、甘やこしぬとかだとあれだし、よくなんかその文字組みだけで組んだロゴマークとかあるけど、あれだと覚えにくいから、まあ、ちょっとマークみたいなの作ってそれでやるようにはしました。
全部初耳で感心しましたね。
マジで
僕とか部屋は、まあ、ちょろっとは聞いたよね。
T と T が重なってるよっていうところまでは昔言ってたんだよね、
そうね、大文字の T が2個重なるか、まあ、小文字の T の意味になるとか、そんなのあるけど、まあでもそんなに深く考えてないというか最低限のところをやったくらい で
この質問されるってことはやっぱデザインに興味があるのかな。
あでもこの人サークルかなんかやってるのか、そのなんかロゴをなんかどっかに頼みたいけどどうなのくらいのことなのかな、よくわかんないけど、ね、でもデザイナーの人ってそんないないんだよね、その同人ゲームのとこでデザイナーってもいないし、かといってなんかプロに頼むのがやりにくいじゃん、
プロでもだってこの世界でプロでやっててウィンファンワークスぐらいしか聞いたことないですけどね。
ああそうね、
そのフェイトの、 あのコミケとかのディスプレイとかやってる人、
まあ、こういう業界にあんまそのデザイナーの需要がないから、まあ、その専門の人がいないっていうのがあるんだけど、 まあ、頼むとなるとちょっと難しいから、なんかその知り合いの人とかなんかそういうのに頼んだ方がなんか楽なような気がするね。
でもその身近にいてかつデザインの素養がある、あるいはデザイナーであるっていうのは結構絞られるのかな。
まあ、そんなめちゃめちゃ凝ったものを作りたいとかじゃなければそれでいいと思うんだけどね。
あ、何この絵のこの線には空間で広がりを表してたからそこまで意味を込められる人みたいな、
うん、
普通にでもゲーム業界じゃなくて一般の普通の企業向けのロゴマーク作ってるところとかって受けてくれるたりしないのかな。
別に相手が普通の会社だったら受けると思うよ。お金次第って条件だと思うけど、
自分が同人サークルとかだったら頼みにくいとは思う、うん、ただそういうのを今だと受けるサービスとかもしかしたらあるのかもしれない、
うんうん、まあじゃあやっぱ個人でやってる人を探すとか
個人で営業してる人って今すごい多いからね。だからそ個人でそのちょっとした個人化の依頼のイラストを描くとかデザインをするとかの人がいるし、うん、そういう人を探して頼むのは全然ありだと思うけど、ただその内容は伝えにくいんじゃん。普通の一般のその個人でやってる人でも、うち同人ゲームサークルなんですけどロゴを考えてくれません、うん、何やってんのみたいな、同人んんみたいなゲームみたいな、
まあ、言ってしまうそのオタク向けの何々をしている、
そうそうそう、それが伝わりにくいから難しい、その辺で難しいのかなと思う。
でも意外とオタクとデザインって信用性高いと思うんだけどな。
いや、まあデザイナーがオタクがいるかっていうか、うん、まあオタクはいるんだけどこっち系統のオタクとは限らないからさ、うん、そうそう、こっち系統のオタクはクソオタクじゃん、もうやばい、慶応面白いとか言ってる
あまあ、ね、確かにその衣装とかあまり気にはしないか、プロダクトデザインとか、
うん、そうね、
あなんだだからコミケとかでそのやっぱその工業系の本とかあったりするじゃないですか、あのプログラムとかあのハードウェアとか、デザインの本とかあるのかなと思ったけど1個か2個ぐらい、でも結構1個なんかオタクデザインで結構ドンピシャなものがあって面白かったりしますね。
あ、そう、
なんかフォントについて丸々語ってたりとか、もう僕大興奮みたいな一冊だったり、
だから今その同人で印刷とかってかなり本格的なものができるからさ、はい、興味ある人は結構その方向には行くんだよね。今ってその普通の人が同人誌とか作ってもさ、表紙とかって結構凝ってるじゃん、
はい、
だから普通の人が結構考えられるところまで来てると思うけど
ね。あ、でもそれは思いますね、うん、ぶっちゃけイラストレーターさえ覚えちゃえばロゴも普通に作れるし、
うん、DTP デザインもあのマックス10万ぐらい払えばそのインデザイン変えるわけじゃないですか。
なんかトラでそのよく同人誌とか並んでるけど、表紙デザインだと別に見栄えするものも全然あるし、
うん、
なんか普通の人に頼んでもそこそこいいものが今だとできるような気がするけどね。
でもあのいやらしい同人誌ってほとんどあのラノベのあの表紙と一緒ですよね。言ってしまえば白背景とか、まあ、単色の背景にも女の子って、まあ、
そればっかりはないけどね別に。
でもなんかやっぱ8割そう、
まあね、それを見せなきゃいけないからね。
まあしょだから最善、それは多分あの最善作なんでしょうけど、だからたまにパッとやっぱデザインがいいのかと、まあ、目を引きますよね。
まあね、差は出ると思うけどね、うん、
まあ、それで手に、まあ、手に取ってもらうところで成功みたいな感じですね、
うん、
まあ、でも、まあ、その8割の方はぶっちゃけ分かりやすいみたいなのがあると思いますよ。
いや、もちろんそうですよ、
うん、
そうね、
だからそこがなんかデザインの難しいところですよね、
うん、じゃあまとめてください。
はい、まとめるとロゴをデザインする人はあんまいないので頑張って探してください
もしくはそう、
あんま本当にいないと思う、
もしくは覚えちゃった方が早いかも。
そうね、自分でなんかその今結構便利なものが出て、その企業ロゴ辞典とかってあるからさ、その中からいろいろ見て、はい、あ、こんな感じがいいなと思って自分でちょっとそれを変えてなんかそれっぽく作ってみるとかで十分楽しいと思うけど、うん、なんか自分で考えてみるのもいいと思うけど、
うん、それ意外と人に頼むと思ってたのとなんか違うっていうことも、まあ、あるし、うん、もちろん思った以上のものができることもありますけど、覚えて自分でやると割と愛着も湧くのでいいかなと、まあ、僕は思います。
なんかサスタバを持っている場合は、テイルズニューアットマーク gmail.com
サスタバを持っている人はね、なんだそれ、
5万円くらいでお引き受けします
で、ちょっとお金の話に着手したところで次ですかね。
はい、
テイルズステイチューン。
はい、デミのコーナーです。またサブタイトルで言わずに新作デミ第4弾とかになるのかな、
はい、うん、まあ何回か、
そうね、それの開発を進めておりますが、内容についてまだかなり謎のベールに包まれまくっているので
ちょっと前回ひどいことになってたから、
ああそう、ベール結果わからんみたいな
だからベールっていうかウォールになってください。
そうね、ちょっとそのベールを剥ぎ取る感じで、今日もまあ質問に武田さんとかが答える感じでやっていきたいと思います、はい、ということでご質問をどうぞ
イエス、さっきね仮で質問をあげたら、前に言ったんじゃねって言ったんで、
はい、
じゃあとりあえずは メインのキャラ2人のことを紹介してくださいってどうですか。
これも前喋ったような気がするけど、まあいいか。大きく分けて、まあ、主人公は2人、デミとイグノっていう、
はい、
まあ、両方とも女性という、またあの同人ゲームとかであのギャルゲームのあるまじきや
そうね。
かといってしかも乙女ゲーでもないから、周り男もいないみたいな。
あ、
うん、何考えてんだろうねみたいな。
さらにサブキャラクターが男だらけみたいな。
ああ、まあ。でも、なんだろう、前提として、なんだろう、そのギャルゲーのフォーマットにそんな縛られずにやろうと思ったら、そのカーニバル全員女の子とかだったから、もうちょっとその反動が、はい、来たっていうのがあるんですよね。
で、じゃあ、その二人はどんな人たち？
まあ、まずデミというのが大体、確か設定10歳だったか12歳だったか、まあ、その辺、
うん。
その辺の女の子で。
幼女ですね。
はい。
平川。
あの、LO で表紙を飾る。あの、LO で表紙を飾るそうな感じの子で。
はい。なるほど、
はい、うん、それで、まあ、境遇としては、うん、あのお金も、まあ、とある町 の、まあ、ものお金持ち の、 あの一人娘で、
うん、
まあ、性格はわがままで短気で、人のことを人とも思わないような、まあ、嫌なやつです。
嫌なやつなんだな
え、マフィアの娘だって
、まあ、親父、まあ、そのデミの娘が、まあ、表あっては、まあ、その普通の企業なんだけど、裏側ではマフィアっていう、そういう、
あ、そうなん、
まあ、そういう裏設定は微妙になる。まあ、だからその登場人物でフリスコっていうのがいるんですけど、まあ、そいつはなんかその、まあ、なんだろう、殺し屋とか、まあ、そういう感じの用心棒みたいなやつは、まあ、そういう裏の顔があるから雇えるっていう、まあ、そういうつながりが微妙にあるっていうんですね。
でデミはそんなことも知らずにお高く泊まってる。
まあ、そうですね、まあ、まあ、何も知らないみたいな。
え、知らないの？
まあ、なんとなくはもちろん察してるかもしれないけど、
あ、
まあ、まあ、でも12歳の子供なんか親の仕事とかやるのなんか漠然とさせるぐらいで、まあ、人を殺せとかなかなかリアリティない話だと思いますし、
うん、
あとそういうところの親父とかだと絶対うまく隠すと思いますけどね、
うん、
あのシチリア生まれつき俺はシチリアマフィアの親父だみたいなって言って、あの公言じゃない限りは。
じゃあシナリオ上というかストーリー上ではそんなには別に、
まあ、関係は、まあ、関係はないというか、まあ、まあ、緩くそういう、なんだろう、設定の流れを作るためのものであって、それが前面に出てくるというようなことはありません。
ちびっこでわがままなわけですな、
はい、
じゃあもう一人の、
イグノっていうのが、
はい、
イグノって、まあ、こちらももう一人女性なんですけど、なんか設定とか身長185オーバーぐらいの結構大柄な、
でかっ、大林元子的なあれですね。
あ、そうですね、なんか結構僕なんかその意外とあの背の高い女性を出すのが好きで、
うん、
例えばなんかカーニバルのカーニバルイブとかでもなんか結構ガタイのいい感じの、
ああ、いましたね、
うん、なんかなんだろう、僕の姉がそのすごいモデルが好きで、
うん、
モデル雑誌が家に大量にあって、やっぱそのすごいスタイル、均整の取れた、
うん、
海外のモデルでも身長180オーバーは結構当たり前の世界なんですよ、
うん、
だからそれは結構影響を受けてるのかなっていうのはあるんですけど、で、まあ、外見はそんな感じで、うん、でそのイグノというのはちょっとあのなんだっけ、頭をこうのちょっとあの銃弾で撃たれちゃって脳にちょっとあの損傷があって、
うん、
ちょっと知能がちょっとあの後退しちゃっている感じの女性で、なんかあんまりなんか、まあ、なまりものすごくきつい名前の言葉を喋って、
うん、
でもなんかあのどんなに受け答えしてもまあうまくできないし、まあ、ちょっと仕事もうまくできないから、まあ、つまはじきに合っているっていう、まあ、あ、そうか、身分としてはそのデミのその館で働いている、
うん、
まあ、その使用人なんですけど、
うん、
だけどそのまあ仕事何をやってもまあ皿洗いすらできないような感じで、まあ、つまはじきになっちゃって、いつもあの車磨きしかできないっていう。
そのイグノさんはどうやってそのマフィアに雇われるようになったんですか。
はい、そこは微妙に設定に絡むんだけど。
なるほど。
だけど
お楽しみに。
とある事情があってデミからは絶対離れられなくなっているっていう。
あ、
まあ、そこを話します
。わりかしそこが重要なキーワードですよと。
うん。
あの、の中で好きなキャラクターっています。このデミの中に出て
デミの中のキャラクター、僕はあの後半で言うとマリアっていうキャラが一番好きなんですけどね。そういう感じ
だ
ね。
じゃあそのマリアさんどんな感じか
説明してみてください。あの僕の大好きな設定をガンガン自分で喋るタイプのキャラクターみたいな。あの要するに
あいつの話は長い。
まあ基本的にその頭でっかしのキャラ好きみたいな。
あ、
まあなんとなくなんか微笑ましい気分になるみたいな。うん、まあ、でまあ、もうちょっとイグノの話に戻ると、でまあ、車磨きをしている、でデミはなんとなくそのあのイグノに懐いている、でそのイグノもなんかその、まあ、デミのこととか、まあ、と一緒に遊んでたりする、でデミがその口添えをするからイグノは今その首にはならないっていう状況で、
パパーン、
あそうパパお願いっていう感じで、まあだから本当に今どんなに使えないやつでも、まあ一応首にはなってなくて、まあいつもあのイグノはそのいやあの屋敷のその隅っこの駐車場みたいなところにあの、まあ、1台そのイグノの持ってるトラックがあって、いつもそこで寝泊まりしているっていう、ちょっと女性としてはちょっと若干変な特徴があるっていう。でまあその前回話したかどうかあれだけど、まあイグノがある時突然その館を出て行って、まあ、何がしかの目的を達成しようとするっていうのにあのデミはついていく。でもさっきちょっと話したようにデミとイグノは結局離れることができないということがあって、さあそれはなぜかみたいな、そして何の目的があるのかっていうことを中心に、まあ、デミの話がスタート。
じゃあそれはイグノの過去とちょっと関わりがありますよということですね。
そうですね、
うん、なるほど。別にあれですよね、あのいじめられて嫌だから逃げ出したっていうわけじゃないですよね。
だから
だからイグノはもうそれすら理解できない。
あ
なんだろう、なあの神の幸福の王子みたいな感じですかね。要するに自分の腕を取られても僕は幸せだってずっと言い続けるというのは偶話なんですけど、うん、まあまあ、別に彼は完全に善人なんですけど、まあ、イグノの場合はそれを理解する知能がすでにない。だけどなんかデミに危険が迫るとそのイグノの過去の顔だった人間が、まあ、人格みたいな一瞬だけ顔を出してデミを守るっていうことができる。
じゃあめちゃくちゃ強かったりするってこと
だ。強いてかその能力がちょっと話していいんだよね、まあ、
どうぞ
アウトラインだけ。イグノ その武器みたいなものはそのちょっと旧式のライフルなんだけど、うん、だけどイグノ そのなんか特殊能力みたいなのが1個あって、うん、イグノはその数えられないものをなんか無限にすることができる。ちょっとあの言葉だけだと結構抽象的なんだけど、うん、例えばその加算名詞とか加算名詞、例えばリンゴ1個2個とかは数えられるからダメなんだけど、うん、数えられないものを無限に、例えばイグノはそのトラックに乗ってるけど、うん、あの燃料っていうものは数えられないじゃないですか。だからその燃料が無限になんかあると思い込んでればそのトラックは永遠に走り続けることができるんで、うん、燃料切れになることはない。あと銃弾もなんかそのイグノの中では数えられないみたいな、銃弾っていうその抽象的な概念になっていて、でだからイグノは無限に銃を撃つことができるっていう。
じゃあ弾を見た瞬間にその能力が使えなくなる可能性があるんだ。
それはある。ただ作中では使ううか使わないかは分かんないけど、あとはそれに気づいている人はごく一握りだから、それの弱点をつくことができるかどうかはまた別でね、それが分析できてればいいけど、
うん、あじゃあ別にイグノさんは、うん、あの頭が弱くてリンゴが数えられなくてリンゴが無限増殖ってことはない
ですね、うん、だからそのあなんだっけ、頭で銃を撃たれて知能が後退することによって、うん、数を数える能力が低下したことで生まれた能力っていう設定なんですね、うんでその原理でいくとあのイグノは食べ物という抽象概念を無限にするから、あのイグノはあの食べ物も必要としないっていう人間なんだけど、あとただしなんか人間その昔の頃の習慣があって水だけは飲むっていう、まあ、別に 水も別になければないでいいみたいな、
うん、
そういうちょっと特殊な能力を持っているっていう。
デミの世界でその超人みたいな人たちが山ほどいるの？
いや数人、いやその、まあ、作中では中数人
その特殊能力を持ってる人なんですね、
う
ん、
そう。あと、作者何人いるかな。あでも分かりやすいのあと1人ぐらい、1人2人か。
じゃあ次回そういう辺の世界観プラス特殊能力について説明を、うん、
特殊能力的な。
そうですね、その特殊能力はなぜ発生するのかっていうところも話せますから、まあ、その辺は次回。
次回
こんなんで良かったのかな、
まあ、
そこそこまとまったんじゃない
、まあ、昨日ちょっと考えましたからね。
そこそこまとまった。
じゃあ、まあ、もしあとなんかデミのここが気になるとかこんなんみたいな、誰が何人脱ぐのとか、LO の次に LO のどこに乗るのみたいな話があればぜひ、まあ、快楽点かもしれませんが
まだまだ幼女は出てくるの。
そうです、なんか質問とかあったら。
あちなみになんか発売の予定ってどれくらいなんだでしたっけ。
あ6月中旬から下旬
また苦しそうなお声が
言葉少なになるけど、そのあたりはちょっと守りたいと思います。
はい、はい、イエーイ。
テイルズステイチュー
はい、エンディングのコーナーです。
イエーイ、
はい、意外とあっさりとしてたかな今回は、うん、いろいろとまあサークルで制作するものプラス、まあ、パッケージ版のトラとか委託ショップでの販売と、はい、あとちょっと新しく広告としてニコニコ動画の新サービスで
ニコニコ広告、
うん、 ニコニコ広告なんだけどちょっと言いにくいよねどうでもいいけど、それを使って、まあ、その結構まあ仕組みをちょっとパッと説明するのは難しいんだけど、うん、まあ、一般のユーザーさんがまあニコ動を見てなんかそのうちらの上げてる動画とか、まあ、テールチューンに関する動画があったらなんかそれをちょっとおすすめって言ってたのが広告にできるみたいな仕組みがあって、まあ、ちょっとうちらが実験的になるから自分たちでそのポイントを買ってそのポイントを使ってその宣伝するという仕組みなんだけど、まあ、自分たちのちょっとポイントを買ってこう収穫の12月とカーニバルとルーレシャのムービーをちょっと広告にしてみたので、まあ、目にする機会があったらちょっと見てみてください。
まあ自演落ち雄一郎的な
そうね、まあ自演でしかないんだけどね、そうね、まあ、広告がまあそもそも自演だから
まあね、まあ、でもなんか今だとなんかそのプレミアム会員だと 100ポイント無料でもらえるから、
そうね、無料でポイントがもらえるのでちょっと試しにどんなもんかねみたいなの使ってみると、う
ん、なんか触ってみたけど面白かったです。
そうね、加えてまあその新しくできたサービスともう一個はコミュニティのサービスがあって、はい、まあ、そのミクシーみたいにコミュニティを作れるんだけど、コミュニティの中でその動画配信とか生放送とかそういう機能が使えるようになってて、はい、例えばそれでそのテール中のコミュニティを作って何人か集まったらそのファンクラブみたいに中でしか配信されない動画とか何かを作ってまあそのまあ会員ファンクラブみたいなものができるみたいな、なんかそれをちょっと今実験的に使い始めまして、まだその申請でその許可を取って申請してなんかその許可を取ってなんかメンバーに加えるみたいなことはしてなくて自由にまあ誰でも入れるようにしてあるので、うん、ニコ動でちょっとテール中のコミュニティを見かけたらもう自由に入っていただいて構わないので、
あとなんかブロッカーなんかに URL の貼っとく、
そうね、
じゃあやります、
はい、そこでまあ気軽にちょっと入ってみて、ちょっとうまく使えるかどうかはまだ分からなくて、うん、機能はまだちょっと
まだ掲示板ぐらいしかないから、
ね、分かってないので、ちょっとまあ入っていただけるとありがたいです。それは新しいことをやっております。
じゃあそのうち生放送があるわけですか。
そうね、ストリーミングは前からちょっとやろうと思ってるけど、まだちょっと設備が完全にはないのと、うん、
ラジオ生放送、
そう、ラジオ生放送が出て、
じゃあちょっと全員あのマスク用意しなくね、
う
ん、
そう
ね犬じゃない、あの馬の馬面のマスク、
あ怖いけど、
ね、競馬場と違うやつがそうです、僕あのこんなマスク買ってくるよ、
あそうそういうことをやりたいと思ってます。あとちょっと前からメールマガジンも配信しておりますので、うん、ホームページからは登録方法が分かりますので、
はい、あれホームページあのトップに載せた、いやまだ今のところブログの日記で告知しただけなんだけど、はい、まあそこでちょっと面白おかしいことを書いたり書かなかったりするかもしれませんので、うん、まあ、よろしければぜひ、
はい、
はい、
ということで情報がまあその辺でも取れるようになりましたので、うん、なんか広告とか宣伝も頑張っていきたいですよね。
そうですね、
そんなところで、まあ、いつも通りのなんか言い残したこととかあるん
です。
だから
多分5月5日のコミティア、
はい、
コミティアとあとその時に一緒に多分 M3 っていうイベントもあると思うんですけど、
本当のイベントですか。
その時に僕のその M3 は僕の方のサークルで、コミティアはテイルズチューンで、
はい、
あのルーデシアのサウンドトラックを一応両付予定になってます、
はいはいはい、
のでもしよければ。
M3 って会場どこなんですか。
ピオって書いてあった。
あ、
うん、あ、じゃあちょっとあのなんだっけ、コミディアはなんだっけ、あの有明だから、うん、ちょっと場所が違うのか、
まあ、まあ、多分ラジオを聞いてらっしゃる方ほぼコミディアに、でもだどうしてもなんかあの東方ナノ CD が欲しいって言って、ね、M3 の方に行ってる方は、
はい、
なんかちょっと寄っていただけると、
まあ、あの口にバラを加えたピアゲをマシカリみたいな、
そう
サークル名が、108スタジオと書いて、
はい、
まあ、一応白夜スタジオと呼んではいるんだけど、一応108スタジオって書いて
ある。あ、それで108なんだ、俺初めて知った。
俺あの109の国かな。
俺煩悩の数だと思った。
えああそうなんですよ、
ジョヤの金か、
うん、
ああそっか、
うん、煩悩スタジオ、ふんみたいな、ふんみたいな。
あ、でもそれはそれでちょっとうまいのみたいな。
そうか、
今日いろんな事実が判明しました。
そこでルーデシアとあと その、まあ、僕の個人サークルの方では一応なんか、
はい、
ボーカロイドの 歌が入ってくる、なんかちょっとオリジナルのボーカル集をちょっと出す予定になってます、
うん、
まあ、決してそのボーカルが集まらなかったとかそういうことでは
ボーカロイドが使いたかったんですね。
あの新規の、ね、あの巡り寝るかを、
そうですね、
うん、
まあ、ぜひよければ、
おいな、はい、じゃあ、あまりさんは、
はい、僕は最近あのデブ症なことをいいことに、いろいろ引きこもっていたので、これはいかんと、桜も咲いてきたし、
外に出た。
外に出ようと思って。
トレンチコート着て。
なんで？
なんで？
いやまあ春先だし。
脱ぎやすいからね。
演出家的な。
今ちょうどいい。
変態的な話です。
ちょうどいい暖かい気候じゃないですか。
まあまあ。都電荒川線ちょっと乗ろうと思って。
はい。
ふらーって行って、あそこに荒川遊園地。
はい、あじゃあ結構遠出したんですね、
う
ん、
で荒川遊園地行ってないなと思って行ってみたら
行ったの行ましたよマジそうだ
すごいですよ都電荒川線で降りると、
はい、
ようこそ荒川遊園地
って
すっごいなんか高校生が書いたような看板があって
一人で行ったの
一人で行きました
すげえな
そしたら、
はい、
すごいですね
え何が
入園料が200円
あ安っ
安っ
え、中ちゃんとした遊園地なの？
で、はい、入ろうと思って、うん、切符を買って、見せたら、
うん、
すいません、アトラクションが今風で動かなくて2台しか動かないんですよ。
あ、すごい、
ね。いいですか？いいです。
200円だしね、
まあ。まあ、それほどいたもん。
いやー、素晴らしかったですね。もうあくまでも。ワクワクドキドキ夢の楽園みたいなのが書いてあって
でもそうだガラガラじゃないの
もちろんですよ
ああだろうな大昔なんか奈良かなんか潰れかけの遊園地に行ったことがあったけどさ、
はい、
すごい寂しいんだよね潰れかけの遊園地ってなんか半分ぐらい そのアトラクションが動いてないみたいな、うん、観覧車止まってるしメリーゴーランド止まってるしでもなんか売店の方で音が鳴ってるみたいななんかもう何これファンハウスみたいなことになるからさ
グンズなんか誰もしないよ
行ったのが4時ぐらいで、
はい
中に軽い動物園みたいなのがあったんです
よ。あ、はい、
猿とか動物が全部で10種類ぐらいしかいない。
寂しいな、
はい、でもう4時ぐらいに行ったらもう牛とか馬とかが全部係員の人が中に出ちゃってだんだんなんかすげ中の、ね、係の人は線路とか普通に磨いて帰り支度してるんです
よ。きついね200円でもどうかって感じだよね。それ見るのに200円だよなんか
まあでもなかなか面白いシチュエーションですね、
うん、ああちなみにその後ろ側が隅田川でもう断崖絶壁
ああ
川の向こうが高層マンション、もう現実がどっぷりみたいな
ディズニーランドとは違いますみたいな
素晴らしかったので皆さんもぜひ
あでも僕俺それ、まあ、その光景を逆に見に行きたいね、うん、
あ
いいですよ
物悲しい雰囲
気なんかその非日常的な背景ってやっぱそういう
非日常
的な荒川遊園地ちゃんとやってるから、
ね、非日常を期待して日常に刷り込まれてさらに非日常を体験できる
なんかそのなんだろうちょっとそのずれた感じがある
から、ね、あ、まあ、
いや
そういう雰囲気はある、ね、
そういう風景を見てちゃんと自分の頭にインプットしたいってい うの
は素晴らしいですねそこは、
まあ、そう思って運営はしてないと思うけど
まあね僕は全くの別方向で見てますけどね
遊園地に行くまでに駄菓子屋が一軒あるんですけど、お菓子うんたらかんたらって書いて、はい、あとプール用具って書いてあってなんでと思って入るとちゃんとゴーグルが売ってるとか
でも今いらないよね、
うん、下町探索が楽しいですね。
あそれでもいい経験でしたね、
う
ん、
今度花屋敷に行こうと
一人
で行こうと、はいはい、ってな感じですね。
じゃあ僕は最近なんか料理に凝ってたりしますね。
ああはい、
なんだっけ、打ち合わせでよく上田の家を使うんですけど、この上田の家ってなんか結構キッチンが結構いい感じなんですよ、広くて。
そうね。
で、いつも打ち合わせに行くと終わった後はそのファミレスに行って食べて解散って感じなんですけど、ちょっといい加減その外食に豪を煮出したら、僕はスーパーで買い物をして、作るって言って作り
ました
。
そうね。
で今日は釜玉うどんにバターと黒胡椒をトッピングしたやつを作ったんですけど、
ああ意外とあれは合いますね。
うん、でなんか最近来るたびになんか料理を作ってる感じがしますね。
ああ
で今度はブログのそのテイルズ中のサークル日記に写真で撮って載せようかなと。
ああありがちな感じだよ、
うん、なんかその生活感を出すために。
ああ なんで出すのって感じだけど
なんか知らんけどなんかスタッフさんの距離を縮めるためのよくわかんない。あとはそういうことでもしないと僕らは全然に普段の日記書いたりしないから、ちょっとそういうのをだって強制的にやろうかなと思ったりして、まあ、
ネタの前に日常を送ってるからね。
いやなんかその無理やり書けばいいんだけど、その普段考えてることなんて書いちゃったらもうドン引きじゃないですか。
こんなこと考えてんだみたいな捕まっちゃうよみたいな。
僕と上田の刺さる広告談義とかなんで引くじゃないですか。まあだからそれぐらいの緩いコンテンツで女性ユーザーをね引きつけて、
主婦層
主婦層
いやいやいや、そうですよ。祝葬まできっちりゲットだぜですよ。
すごい花丸マーケットかよ。
そうね。
ていうかもう今喋った内容の8割方がどうでもいいんですけど、まあでも料理は引き続き面白いんで続けていこうかなって思ってます。じゃあ上田は。
あ、そうですね、 料理俺もなんか最近その自分で家で一人の時とかなんか作るようになって、なんか料理は割とブームですね。なんか俺と料理前までほとんどしなかったんだけど、はい、なんかやり始めるとまあそこそこ面白くて、なんかその二度と同じメニューを作らないという縛りをつけて、なんか無理やりいろいろ覚えてますね。
あと最近その悩み、ちょっとした悩みとして、あの調味料がダブりまくるっていう。
あ、そう
ね。そう、サークルメンバーがさ、たまに作る時にこうなんか同じものを、
そうね、ついでに使う調味料を買ってきたらもうすでに同じのような作って買ったみたいな。
オイスターソース今3つあるって。誰か持って帰るみたいな。あとなんか豆板醤が2つだっけ。
ああ、そうね。
豆板醤も3つじゃん。
3つマジで。
そう、ヘルスピードが少ないもんとかそんな被っても
しかたない。あと砂糖が2つ。2つ。
でっかい袋が2つ。
あと料理に砂糖ってそんな使わないからさ、まあ、和食は使うんだけど。うん、
まあ量は使わないからね。う
ん、ただあの、なんだっけ、ニンニクの減る量は異常だよね。
そう、パスタ多いから。
あと僕意外とその、僕の作る麺に意外とニンニク入れたりするんですよね。特に意識してしたつもりはないんですけど。
あ、でも俺もかなり使う。パスタには絶対入れるし。
いや、まあそういう流れなんで、あれじゃないですか。やっぱりみんな料理しようぜ的な流れになるじゃないですか。
いや、別にみんなはいいですみたいな。まあ、好きにしてくださいみたいな。
でもそれでも僕も作ったら、あの、ダメだし、みたいな。
あ、そうね。違う。段取りが悪いから。
逆に思ってるのは別に料理の味とかじゃないんですよね。
あ、でも俺は味で一回怒ったけど、味が濃いみたいな。
濃い。
僕がいない間になんてそんなことが
あの、姑の嫌味じゃん、よくある。あんた、これ塩分が濃すぎるよ。私を殺す機会みたいな。そういう感じ。
なんか今、お客さんがいらっしゃってますけど。じゃあ。まあ、そんなわけであのコミックあの LO の話ですが、
そんな話はしてなかったけど、なんか編集点作ると話がつなげづらいよね。
まあね、
まあいいけど、まあとりあえず料理をしたり、新しく始まったアニメを見たり、なんかそこそこ楽しくやってるんじゃない。楽しいのはまあアニメ見てる時だけなんだ
けど。あと甘神も、
甘神もそこそこやってる。
早くあのタコ足買わないとな。まだ買って、あのタコ足買ってプレステ2つなげてないから。
あ、でもなんか俺なんかキミキスの時も思ったんだけど、キミキスとか甘神のあのシリーズってなんか声の使い方がすごいいいんだよね。なんか
というと、
俺なんか昔まで声優さんとか声優マニアじゃなかったんだよ、ね、全然知らなかったし覚えもしなかったんだけど、はい、俺声優に興味を持ったのは実はキミキスからなんだよ、ね、なんか。
え、それはなんでですか。
多分キャラの書き分けとそのキャスティングがすごい上手いこと言ってると思うんだよね、うん、なんか印象に残りやすいキャラにそのちょうど合った声優さんを当ててなんか使ってるみたいな、うん、今回なんか俺前まで、まあ、好きではあったんだけどそんなにインパクトのなかったゆかなさんの声はもう凄まじい良さです、ね、
シーツ、シーツ、
うん、もう僕は昔から大好きです。10年前から大好きでした
けど、ね、すごいのがその今までその人がやってたキャラとまた違う声を出してて、なんかそれがすごいハマってて、うん、なんか、まあ、これもまた声優を覚えるあれになるなって。
演技の幅の広い方なんですか。
もう長い
ね、うん、長いし広いと思う。
あ、でも確かに僕が高校生であのコンピークを買ってた時にいた気がするかな、
うん、あとやっぱりあのシリーズって上手い人はやっぱ使ってるような気がする。
あ、なるほど。
僕ウィディングピーチの時から好きだね。
マジキモい。
つうかさ、甘神の段階で素晴らしくキモいって、あ、ね、こんなこと言っちゃまずいの。いや、まあでもあの誰が
知ってる人がいるのかなと思って
。ウィディングピーチは知ってるよ。
で僕は名前しか知らない
。3人組のあいつらでしょ。
あいつら
愛天使でしょ。白いデカですよ。、まあまあ、逆に
僕はまさかのバッサリ切りで一刀両断でびっくりしたんですけど、
僕も早くあの甘神やらないとな。
そうね、甘神やってる時に
俺はいただいてしまったので某所から。
そうね、
うん、ちょっとあの棚町香織さんを早く攻略したいみたいな。
ああ
、ああいうなんか髪の毛ふわふわの人好きみたいな。
ああ、マジでみんな好きなキャラ分かれるね。
まあそうなんだ。まあちょっと他のキャラ知らないんですけど、ね、うん、まあそんな感じで、うん、楽しくかっこ派手な開発しておりますみたいな。
そうね、ゲームとアニメやってる時だけは楽しいですみたいな。それ以外は闇みたいな。はい、というわけで次回もまた2週間後に、は
い、いやでも今8日だから下手すると来週とかになっちゃうよ。結構ペース早いな。
あ、そうか、1週抜けたからどうする、1週間くらい、
まあ別に来週やってもいいんじゃね、
まあ考えます、まあ、
スケジュールを、
まあ、またタイミングがあったら取ります
ので、はい、あとは引き続き制作者オツ、普通オタデミなどでのお便りをお待ちしております。
あ、そうですね、メールのストックが最近までたくさんあったんですけど、ようやく追いついてきて、まあ、順当に次あたりメールがなくなってしまうので、うん、ぜひいただけるとありがたいです。
あの恵みの雨を、
そうですね
まあそんなわけで、
はい、というわけで、14回放送終わりたいと思います。お相手はウィレメイスと
武田と
白夜と
あまりでした、
はい、終了。